もともとなんですけども笠井さんはやはりですねキャンプとかっていうのをやってらっしゃったんですか小さい頃。
はい、実はあの子供の頃からあの親にあのキャンプを連れてってもらってたので、はい、で今見てもらってる川みたいなとこ自然の川のところに寝袋とテント担いで降りてキャンプするっていうのはあの経験してきました。
それが今キャンプ場経営になってるわけですが、ただやはりその小さい時の原点っていうのは自分の中にあこういうところがワクワクするよねとかっていうのは終わりになるんでしょうね。
そうですね、やっぱりあのテントの中で川の音聞きながら寝るなんていうのはやっぱ醍醐味ですね。
さあそしてキャンプ場を今引き継いで、まあ、経営されてらっしゃいますけれども、はい、ここちょっと細かくなりますよ。大変だなって思うことってどんなことですか？
そうですね、あのやっぱり自然を相手にしてますので自然大変あのいいものでもありますけども大変厳しい面もありますので台風だったりですとかそういったあの自然のいろんな大変なところを人間の力で対応していくっていうところでその適度に管理された気持ちのいい自然をお客さんに提供するっていうところがさじ加減とかを含めて難しくて大変なところになります。
その大変なところでお伺いすると先ほどもお話の中にありました、はい、管理釣り場川じゃないですか、
はい、
当然増水雨降ってきたら増水しますよね、
はい、
魚入れといて全部が釣れるわけじゃないですから、
はい、
当然増水したら流れていって逃げちゃったとか、
はい、
またそういうのを管理釣り場きちんと整備し直さないといけないってこともあり得るんですよね、
はい、でまあ、魚の方は確かにあの流れてっていうのもあるんですけど、
はい、
川が流れてしまうとまたあの水が引いた後大きい重機で降りて、
はい、
足場から含めてもう一回作り直しっていうのをしなければならないのでこれがなかなか大変だったり。
そうなんですよね、今私がお話をお伺いしているところからもかなり大きな重機が見えてましてあの重機は何になるんだろうと思っていて、はい、まあ、よくねいろんなキャンプ場さんでもキャンプサイトの整備に重機をご用意しているところがあるんですけども、はい、いやちょっと待って川沿いこれ釣りがあったよねっていうところになるとやっぱりそういうご苦労っていうのはあるんですね。
そうですね、で実際なので降りあの増水して壊れると10日間ぐらい使えないんですけどその作業の大変さもそうなんですけどうちのお客さんはあのその川で楽しむのを目的にして来られてるのでその方たちにまたあの申し訳ございませんというところもちょっと辛いところですね。
なるほど、もうお客様としてはもうウエストリバーさんの方に来るともう釣りもできるよということがもう頭の中に入っている、来てからとか、まあ、ホームページを見て使えないんですというのを知っててまた来られてやっぱり使えませんっていうところになるんですかね。
はい、そうなんですね、それが大変心苦しい部分になります。
でもやっぱりこうそういうふうなお言葉っていうのも嬉しいところあるんじゃないですか、まあ、残念ながらその時は使えないかもしれませんけど、
はい、
お客様がそれだけご要望をいただいているっていう、
はい、大変でもあの幸せなことだとも思いますね。
ウエストリバーオートキャンプ場なんですがテントサイトのみでしょうか、どんな感じの構成になっているんですか。
はい、実はあのテントサイトとは別に、
はい、
あちらのアウトドアに関心があるんだけどテントを張るのはちょっとなっていう方向けにロッジっていうタイプのもの、
はい、
でその上のグレードでバンガローっていうもの、
はい、
でその上に今度コテージっていう感じで、宿泊施設が4タイプあります。
それぞれ何人ずつぐらいがご利用いただけるんですか。
はい、ロッジタイプは一家族単位を想定して5名様
5名、
はいはい、バンガローも同じく5名様、
はい、
コテージタイプはタイプがまた分かれてまして4人用、6人用、8人用という感じになります。
ということはかなり大人数のグループで来ても対応ができるということですね。
はい、なんですけどうち単体のファミリーの方をちょっと大事にしたいなっていうコンセプトをちょっと立てててなのでちょっとグループ様利用はちょっと難しいかな。一番大きい建物でも2家族までっていう感じで。
なるほど、
はい、
1つの単位がファミリーというのを基本的には大事にしてらっしゃる。
はい、
それはどういったところからなんでしょうか。
そうですね、まあ、キャンプ場もフィールドも含めて特徴いろいろあってやっぱり満足させられる要素っていうのは限られてるかなっていうところで、まあ、自分も娘がいるので自分が分かる範囲で 満足してもらえるキャンプ場ということで、うちのキャンプ場はファミリーの方にとっていいキャンプ場になれればなと思って。
ファミリーの方に、優しいキャンプ場をということですか。
はい、そうおっしゃる通りなんですよね。
今失礼ながらお子様のお話が出ました、はい、娘様がいらっしゃる、
はい、
娘さん、娘さんはどうなんですか、キャンプ場、お父さんがやってる、はい、そこでお泊まりになったりとかすることっていうのは。
はい、何回かですけど泊まりにも来てますね、はい、
やっぱりそう楽しめるんですかね、
焚き火とかが楽しいみたいですね。
それもいいですよね、あとなんですが、真ん中にこれ吊り橋ではないんで、これは木の橋、これかけたってことですか。
あ、はい、ちょうど設立の頃に建ててもらつけてもらった橋と、はい、あと上流の方で車が渡れる橋と、
はい
はい、川が2か所からアクセスいただける感じです。
ということは両方川岸の両岸で楽しむことができる。
はい、そうです。
ただもう一つ気になるところがあります。その橋を渡ったところにですね、木の柵で覆われた何やら動物が放たれても逃げれないような場所、ドッグランですか。
はい、そうです、はい、
ということはワンコ連れも OK。
はい、大丈夫です。
ドッグランこれ広さどれぐらいあるんですか。結構広いですね。
そうですね、タイプがまず、今4タイプありまして。
4タイプ、
はい、はい、一番小さいタイプで110平米、
はい、
一番広いところで150平米、うん、あって、一つの柵の中を一家族で使ってもらうようにこう贅沢な作り方になってます。
一家族に貸し切りってことですか。
そうなんです。
ドッグランっていうのは、他の方もね、お客様も共有して使ってくださいよなんていうこともありますけれども、はいはい、こちらの方は貸し切り、
はい、うちは、はい、共同で使ってもらうドッグランではなくて、はい、家族単位で区切られてるドッグランになります。
ということは先ほどのお話にありましたコンセプト、ワンちゃんも家族だからファミリーだから一つのところでもう気兼ねなく楽しんでいただきたいよ、はい、やはりドッグランもなかなか慣れてないワンちゃんとかだったりすると、はい、他の犬とのね、交渉事件だ喧嘩になったりとかって、そういう心配を飼い主さんがされますけども、
はい、
そういうこともしないでいいと。
はい、そうなんです、はい、
なぜそこまで
自分の実体験もあるんですけど、
はい、
必ずしも仲間とこう交流するのが楽しいという人ばっかりじゃなくて、自分たちの家族の中で1泊2日キャンプ中楽しみたいという要求って必ずあるだろうなと思ったので、ちょうどこれももう自分が2代目ついで一番最初に作った施設がこのドッグランのコンセプトのものなんですけど、
はい、
ちょうど他のキャンプ場さんなんかでも共用のドッグランが出始めた頃で、
はい、
ただ自分だったらこう自分のサイトだけのドッグランが欲しいなと思ったのがスタートでした。
そういうところも本当に、ファミリーっていうコンセプトっていうのを大事になさってるってことですよね、